はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はその時々の気分に合わせた選曲で気ままにお送りするプログラム、今月のミュージックカルテです。今回は一体どんな楽曲が飛び出すのでしょうか。というわけで今週も40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は杉本秀也司法書士事務所チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、今月のミュージックカルテですけども、はい、一発目お聞きいただきましたのは、うん、コステロの新作です、うん、エルヴィス・コステロ&ジ・インポスターズで、うん、マグニフィセント・ハートでございました、はいはいはい、ですね、うん、1月14日に、うん、エルヴィス・コステロ&ジ・インポスターズとしてね、うん、まあ、3年ぶりとなりますニューアルバム、うん、ザ・ボーイ・ネイム・トゥ・イフっていうのがね、うん、リリースされました、
はい。
で今回かけたですね、うん、マグニフィセント・ハート、これはですね、うん、昨年10月から行われているツアーでもね、うん、取り上げられているらしいんですけどもね、うんうん、まあ、お聞きいただいた通りなんですけども、うん、すごいなんかこう初期のコステロっぽいでしょ、
う
ん、あのディス・イヤーズモデル、ね、あたりの、ね、うん、感じなんですけれどもね、うん、アルバム全体としてもまあそういう感じの初期っぽい曲が多くて、はいはいはい、結構その充実作だと思います。
うん、
あのルックナウ以降ね、はい、ちょっと完成度高めの作品が続いてるんですよ、
はいはいはい、
コステロさん、
うん、
ちょっとしたなんつんでしょう、ピークをまた迎えてるのかもしれませんね。でね、まあ、せっかくコステロなので、
はいはい、
次もちょっとコステロ絡みでいきたいんですが、
はい、
昨年、うん、エルヴィス・コステロ&ジ・アトラクションズの、うん、78年のアルバム This Year's Model ね、さっきもちょっと言いましたが、はい、This Year's Model のオリジナルインストゥルメンタルに、はい、スペイン語のアーティストによる新しいボーカルを加えた変なね、はい、変則的なアルバム、はい、スパニッシュモデルっつうのが出たんですよ、
はいはい、
一応ちゃんとコステロもあの、うん、認めてるやつで、
公式のね、
はい、うん、でその企画をプロデュースしたのは、うん、先ほどの新作でもねプロデューサーとして参加してた最近のコステロサウンドのキーパーソンになってる、うん、はい、セバスチャン・クリスっていう人がね、
はい、
その企画をやったらしいんですけど、
はいはい、
ちょっとまあ出てから時間経つんですが、うん、まあ、今回ちょっとコステロ作なのでね、うんうんうん、一発目が、
はいはい、
これもちょっと続けて聞いてみようかなと思います。
はい、はいはい、
ね、スペインアーティストのドラコロサによるですね、うん、コステロナンバーザ・ビートのスペイン語バージョン、ジョテビをお聴きください。はい、ドラコロサでジョテビをお聴きいただきました。
はい、
多分、まあ、そのスペイン人だったら興奮するんでしょうね、うん、これね、そんな言い回しなんだみたいな
そうですね、で
コステロもでもこれ気に入ってるようで、今回のまあ新作、
うん、
The Boy Name to If がこの初期っぽいっていうのもね、うん、もしかしたらこれ聞いてちょっと刺激されたのかもしれませんよね。他のコステロ作品の他の言語バージョンなんかもね、
うんうん、
もしあれならトライしてみてもらいたいですね、
う
ん、こんなんがありならね、
そうですね、
はい、次いきます、
はい、
次はですね、うん、NRBQ というですね、うん、グループなんですが、まあ、はい、彼らの7年ぶりのニュースタジオアルバム、ドラグネットっていうのがね、
はい、
昨年リリースされておりまして、次はそこからちょっと1曲かけてみたいと思います、
はい、
NRBQ で The Moon and Other Things。はい、NRPQ で The Moon and Other Things をお聴きいただきました。
はい、
ちょっとビートリーな感じのね、うんうんうん、シャッフルナンバーですけども、はいはい、現在 NRPQ はオリジナルメンバーのテリー・アダムスを中心にスコット・リゴン、ケイシー・マクドノー、 ジョン・ペリンからなるカルテットとしてね、はい、活動してるんですけれども、はい、まあ、メンバーこそね、変わってるんですが、まあ、創設の頃からのルーツミュージックに根ざしたポップ感覚は健在でありまして、うん、まあ、本作もね、この新作も、往年のファンに訴えること間違いなしの、うん、なかなかの作品に仕上がってます、
はいはい、
うん、ホッとするというかね、うん、ほっこりするというか、うんうん、ぜひね、あのまだ聞いてないというファンの方はね、聞いてもらえたらなと思いますね、うん、次いきます、
はい、
昨年12月にですね、うん、ビートルズの遺伝子を感じさせるアーティスト、うん、セス・スワースキーとザ・ビニール・キングスの、うん、ベスト版がリリースされました、はいはい、あまり聞かないよね、うん、あの2組なんですが、
はい、
今回はちょっとそれらから1曲ずつかけてみたいんですけれど、はい、まずは映画ビートルズと私の監督としても知られるソングライターのセス・スワースキーの作品から聞いてみたいと思います、うんうん、それではお聞きください、はい、セス・スワースキーで I'm just saying Don't wake me up to bring me down。 はい、セス・スワースキーで I'm just saying をお聞きいただきました、
はい、
このセスさんはですね、うん、レッドバトンという、ね、バンドで2枚のアルバム、それからソロ名義で3枚のアルバムをリリースしてるんですが、うん、今回かけた I'm Just Saying は2010年リリースのソロアルバム、はい、ウォーターカラーデイというのに、ね、収録されてるらしいです、
はい、
ライナーノーツの彼自身のコメントによりますとですね、うん、この今かけた I'm Just Saying は、うん、アルバムウォーターカラーデイに収録された3曲からいくつかのメロディーを組み合わせて、作られてると、
うん、
でこれはポール・マッカートニーがよく使う方法なんだと、ね、言ってます、
はいはい、
まあ、いろいろ言ってますけども、彼のこの今回のベスト版通して聞くとですね、うん、まあ、どういうんですかね、ビートルズのエッセンスは隠し味程度なんですよね、案外、
うん、
あくまで主役は、まあ、彼自身なのかなと、はい、だから結構オリジナリティがありますね。
ほうほう、
今回僕初めてこの人の聞きましたけど、ちょっとね、うん、これを機にアルバム単位でも聞いてみたいかなと思いました、
うん、はい、
次いきます。そのね、ビートルズの遺伝子を感じさせるアーティスト、もう一組ですけれども、うん、ザ・ビニール・キングスという、ね、うん、人たちなんですけれども、うん、次は彼らの曲をちょっと聞いてもらいましょう。
はい、
ザ・ヴィニール・キングスで One Love at a Time。 はい、ザ・ヴィニール・キングスで One Love at a Time をお聞きいただきました、
はい、
まあ、この今回出た CD ね、うん、The Best of ヴィニール・キングスなんですけれども、うん、これ実はですね、彼らの2002年のファーストアルバム A Little Trip と2005年のセカンドアルバム Time Machine を、丸々収録しただけ の作品になってまして、まあ、結局彼らのですね、公式音源すべてを網羅している一枚になるんです、
うんうん、
で今回今かけたね、One Love at a Time は、アルバム Time Machine っていうのに収録されたナンバーなんですけれども、聞いていただいて感じたかと思うんですがね、まあ、ビートルズというよりかビーチボーイズからのね、ちょっと影響が濃い感じの作品になっておりました。ブライアン・ウィルソンっぽいですね、メロディーと編曲なんですけども、ただね、その中にこうほのかにビートルズ風味を感じさせるというか、
うんうん、
まあ、特に僕は思うのはフリーアザバード的なものを感じるというかね、うんうん、
はい、
この辺のこのなんかミックス加減っていうのがね、まあ、さすがというかね、まあ、
はい、
さすが職人ミュージシャン集団という、これはあの一応あの言っときますけど、このビニールキングスっていうのはね、すごいメンツが集まってるんです。メンバーはラリー・リー、ジョッシュ・レオ、ジム・フォトグロ、マイケル・ローズ、ハリー・スティンソンというですね、もう AOR ファンだったらああっていう面々なんですよ、
うん、
まあ、みんなそれぞれがちゃんとしたミュージシャンたちと、
はい、
まあ、そんな彼らがね、ビートルズやビーチボーイズのような音楽をちょっと作ろうよと言って、うん、まあ、結成されたグループがこのビニール・キングスということでね、さすが職人集団という、ね、
うん、
作品になっております、
うん、
ビートルズ風、それからビーチボーイズ風、まあ、他にもちょっとね、ちょっとオールディーズっぽいようなものもあったりして、
うん、
オールドロックファンならも絶対楽しめますので、興味ある方はね、うん、ぜひ聞いてもらいたい作品だなと思います、
はい、
次行ってみましょう、
うん、
昨年末ですね、イギリスのリーシューレーベルケント・エイスレコードからですね、うん、そこが展開するソングライターシリーズの新作として、カーティス・メイフィールドのソングブック People Get Ready The Curtis Mayfield Songbook という CD がリリースされました、
はい、
次はそこからちょっとね、一曲かけてみたいと思います、うん、それではお聴きください。ケニー・バークで Never Stop Loving Me。 はい、ケニー・バークで Never Stop Loving Me をお聞きいただきました、
はい、
ケニー・バークといえば5ステアステップスの元メンバーなんですけれども、うん、この曲は彼とカーティス・メイフィールドの共作曲で、はい、1980年のカーティスのアルバム Something to Believe In に、収録されたのがオリジナルになります、
はい、
これはケニーによるセルフカバーでね、うん、81年の彼のアルバム You're the Best に収録されたナンバーとなります、
うん、
カーティスバージョンの方はですね、そのボーカルとかギターの影響もあって軽快なんだけども濃い、まあ、濃厚なねソウルとなってたんですけども、うん、まあ、このバージョンは今お聞きいただいた通りだいぶ都会的で、うん、まあ、ちょっと AOR っぽいね、はい、雰囲気に仕上げられてますよね、
うんうん、
どっちもそれぞれの良さがあってね、甲乙つきがたいんですよね、
うん、
まあ、でもそれもまあ曲の良さがあってこそとねいう感じでございます、う
ん、はい、
このコンピュレーション、カーティス・メイフィールドの楽曲の魅力をね、違った角度から再発見できるトラックがたくさん含まれてます、
うん、
カーティスファンや山下達郎ファンなんかはね、うん、ぜひ押さえていただきたいところでございます、
はい、
というわけで今月のミュージックカルテをお送りしてきたんですが、次がラストとなります、うん、
はい、
次は邦楽でございます。キリンジ、
うん、
堀米貴樹のソロプロジェクトとなっちゃったんですけれども、うん、そうなってからの初となるアルバムクレパスキュラーがですね、
うん、
昨年12月8日にリリースされました、はい、最後はですね、そこから私のかなりお気に入りのナンバーでございます、はい、これを聞いて、本特集締めくくらせていただこうかなと思います、
はい、
高木さん曰くビル・ビダーズのラブリーデーにインスパイアされたということでございます。それではお聞きください、はい、キリンジで再会。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のミュージックカルテはこれにてお開きでございます、
はい、
次回は放送日が2月12日、うん、マイケル・マクドナルドの誕生日です、
うん、
というわけで次回はマイケル・マクドナルドのソロに焦点を当てたマイケル・マクドナルド特集をお送りしたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてやってください。
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。